石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、はい、もう外はすっかり涼しくなりましたけれども。
そうですね、やっぱりもう秋がね、来てるなという感じですけども、まあ、私今日朝早く起きて、まあね、取材を始めたという感じなんですけど、はい、うん、今日まあ非常に忙しく、ね、はい、11時からはソフトバンクのまあ発表会があったんですけど、うん、その前にはあの話題のアップ Q が、はい、ビッグで、販売セレモニーをやるということで、うん、9時から取材に行ってましたね、はい、
で結構ソフトバンクの前の時間ですね。
そうですね、うん、結構秋なので涼しいという感じだったんですけども、話題の中澤社長が出てきて、
はい、お越しいただきました、
はい、でまあね、今日からビッグカメラグループ150店舗であのスマートフォンを売ると。
すごいですね。
すごい話になってんですよ、うんうんうん、であの、ね、新宿東口のビッグロっていうね、あのユニクロと一緒にやってる建物の中の1階の結構人通りの多いところ、
はい、
あのね、ビッグの目当ての人も来るし、ユニクロ目当ての人も来るし、うん、まあね、海外からもお客さんがいっぱい来るようなところの2スペースにそのアップ Q のスマートフォンとヘッドホンと、あと椅子、
あの椅子まで展示されるんですか。
展示されていて、まあ、こんなアップ Q の世界観ですよと。でなんで、ね、あのスマートフォンであれば別の売り場とか、ヘッドホンであれば別の売り場みたいなことをね、
はい、
アナウンスしていて、1ヶ月間、まあね、そこで紹介するつもりです
ね。すごいですね。
なので
かなりいい場所に、
うん、ねえ、で聞いたらその8月6日にアップ Q 発表会やってるんですけど、その記事を見てビッグの人が連絡をしてきて、わざわざアップ Q のホームページから、
はい、
サイトからこう連絡をしてきて、で、ね、ようやっとこの2ヶ月経って、
はい、
ね、そういった展示スペースができて売るという感じになってるので、まあね、そのスピード感が早いというか、
確かに、
ね、
うんうん、
中澤さんほぼ一人のような会社に対して
ね、
そういったビッグカメラがスペースを用意し売るっていうのはね、まあすごい話だなっていうので、ちょっとね、
量販店も注目してるんですね。じゃあ
ね、だからやっぱり量販店としてもね、なかなかそのね、既存のキャリアがあんまりね、面白くないスマートフォンばっかり作ってるのでやっぱね、ベンチャーにかけてるっていうところもあったりするのかなっていう気がしますね。
なるほど、うん、今日はまあそこら辺の話もいろいろ聞けたら嬉しいですけど ね、
そうですね、まあね、キャリアのね、新製品発表ということで、はい、ソフトバンクのね、ことをやりたいかなと思います、はい、今日もニコ生同時生放送でお送りしておりますので、はい、スマホナンバーメディアのホームページに案内がありますので、そちらでスタジオの様子もチェックしてください。それでは今週も30分間お付き合いください。
ラジオ日経の入っている琴平タワーの敷地にあります虎ノ門琴平宮では、今週の土曜日10月10日大祭が催されます。正午より御社殿において宮司以下書院憲兵士が随員を伴い奉仕し、舞姫が浦安の舞を奉納します。境内では神楽殿で里神楽の奉納、おかめひょっとこの行列や露店が数多く出店します。収穫の秋、運動会の秋、秋祭りの秋ですね。我々番組にとって秋は発表の秋。今日も新製品をたっぷりご紹介します。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
ソフトバンク新商品発表会、2015ウィンター2016スプリングコレクションレポート、
はい、
はい、
というわけで、まあ、本日11時から、まあ、汐留のホールで、まあ、発表会がありまして、
はい、
ね、そこで発表された新製品もスタジオに持ってきたという感じでございます。
はい、はいはい、ね、ソフトバンクといえば、はい、今日の発表会には出てませんが iPhone で先行している会社ということで。
そうですね、はい、やはりまあね iPhone ずっと売ってきた会社でね、ずっと iPhone 言ってましたけども、まあ本当最近になってやったらと Android に注力してるなという感じでございます。で、ね、実際ね、あのシラトロイドっていう白いアンドロイドのね人形とかも会場にいたりですとか、
はい、
なんかね本当こうソフトバンク気持ち悪いぐらいにアンドロイド推しになってるというところ
がね、どうしたんでしょうか、
うん、なったりしますね。ただ、今日の発表会なんですけど、まず最初に、はい、まあね、あの宮内社長が出てきまして、まあ、やたらとその iPhone うち素晴らしいですよアピールをしたかなというところでございます。でまずまあ家電量販店で売り上げナンバーワンですよというような言い方をしておりまして、はい、まあ、シェアナンバーワンですね、シェアナンバーワンですよという言い方をしててね、まあ、他のキャリアよりも売れてますよというようなアピールなんですけども、ただねこれよくよく考えてみると、まあね、ソフトバンクって iPhone ねずっともう8年ぐらい売ってきてですね、7、8年売ってるキャリアなので、まあそれはね iPhone ユーザー多いですし、まあ、機種変更のね需要で、まあ、シェアが高いのかなというところだと思います。
そうですね、
で、まあ、他のキャリアの人に言わせるとソフトバンクはどうやらね、家電量販店にこう在庫を集めてるんじゃないかと。要は、ね、そうやっていっぱい、ね、家電量販店のシェアを上げるためにあえてキャリアショップではなく家電量販店に集めにこう、ね、配分して、
はい、
で、まあね、あのシェア上げてんじゃないかと。で実際に確かに、ね、あの発売後家電量販店行ってみると、はい、結構そのソフトバンクだけ在庫が余ってる感じになってるんですよ。他はもう、ね、あの予約受付中みたいな感じになってるんですけど、ソフトバンクだけがすぐ買える状態になってるというのも、まあ、シェア上げるための作戦だったのかなというところはあったりします。
じゃあいろいろやってるかもしれないんですね。
そうですね、裏にいろいろ動いてるのかなというところあったりしますね。あとまあね、宮内さん、まあ、iPhone に関して言うと、まあ、実行速度のアピールをしたというところがあります。
そうですね、
まあね、第三者機関のデータを出してきて、まあ、いかにうちが早いのかと、 iPhone 同じ iPhone でも、まあ、実行速度早いですぜみたいなアピールをしたというところがあります。ただね、まあ昔ソフトバンクはやたらとね理論値といいますか、ね、理論値推しだったりもするので、今ねやっぱりドコモが 226.5 とかね、はい、非常に今ねドコモの方が上回ったりするので、まあ、この辺ねソフトバンクとしては実行速度にこうすり替えてるかなというところがあったりしますね、
はい。さあというわけで今日発表会でもありましたけれども、
はい、
スマホのラインナップですね、はい、いろいろと見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、今日実機もありますので一つずつご紹介をしていきましょう、
はい、
ソフトバンクでは全部で9機種、はい、発表されました、はい、まずスマホからということでソニーの Xperia Z5、
はい、
はい、
ね、まあ、Z5 に関して言うと、まあね、ドコモでも au でも発売されますので、
はい、
まあね、これはそんなに、ね、ソフトバンクだからどうこうっていうものでもないのかなというところだと思います、
はい、
ただソフトバンクの Xperia に関して言うとあのキャリアのロゴは一切入ってないというところが、まあ、特徴なのかなと。表もソニーですし裏もソニーと Xperia というものしか入ってないので、まあ、この点で言うとね、まあ、すっきりしてると言いますか、中古で売りやすいと言いますか、ね、ソフトバンクのロゴが入ってないからシムロックフリーにして売りやすいのかなというところだとします。まあね、スペック的には中身的にはねタキャレイと一緒ですので、まあ、この辺はあんまりねあえて語るところはないのかなというところでございます。
はい、はい、続きましてアクオス2機種ございます、はい、まず一つシャープのアクオス WX2 です。
はい、
はい、
こちらはね、まあ、シャープのハイエンドモデルという感じになっております。 5.3 インチの液晶を搭載して、まあね、育像もハイスピード育像というところなので、
はい、
動きに強い液晶になっていると、残像感ない映像を楽しめるというところ、うん、ただこれ、まあ、パッと見て、分かる感じなんですけども、まあ、ドコモで、出ているゼータとほぼ同じような、はい、デザインといいますか、ほぼほぼ一緒の仕様になっているというところです。今までソフトバンク向けのシャープ端末ってね、あのソフトバンク向けのもうソフトバンクにしかないような、まあね、クリスタルみたいな専用モデルでしたけども、
はい、
今回はまあドコモ版を流用しているという感じだったりもしますね、
はい、ちょっと鮮やかなパープルですね。
そうですね、
今
スタジオにあるのね、
はいはい、あともう一つが、アクオスの WX2 ミニです。
はい、こちらもね、ドコモ版のミニと、まあ、一緒なのかなというところでございます、はい、まあね 4.7 インチと非常にコンパクトですね、うん、でまあ、iPhone6S がね 4.7 インチの、まあ、液晶にもかかわらず、うん、ね、こちら同じ液晶サイズにもかかわらずですけども、まあね、本体は非常に小さくなっているというところ、
はい、
まあね、日本人からすると片手で操作できるということもあって、うん、まあ、これはこれでちょうどいいサイズ感なのかなと、
ね、女性にもいいかもしれないですね。
そうですね、女性にはいいかもしれないですね。
はい、さあ続きましてガラホ、はい、参りましょうか、
はい、はい、宮内社長、まあ、夏の新商品発表会ではもうガラケーなんていらんと、不要だと、
うん、
ガツッと言い切ったにもかかわらずわずか数ヶ月で、まあ、ガラホを出してくると、でしかも、今回シャープアコース携帯、京セラディグの携帯、そしてシャープ簡単携帯9というところを出してきているというところでございます、
はい、
ね、こんなの、ね、1年ぐらい前から、ね、企画してるんですから、ね、年末には出るって分かってるんだからなんであんなこと言うんだというところは正直ね、
石川さんね、そこ突っ込んでましたもんね。
そうですね、さすがにね、今日突っ込みたくてしょうがなかったと言いますか、ね、発表会でもね、すぐに手を挙げて2番目にさせてもらい、うんうんう
ん、はいはい、そこの並びの方って言われて
言わなきゃなっていうところだったりするのですけどね、
はい、
まあただね、やっぱりソフトバンクってもともとパントーン携帯とか、ね、ガラケーユーザーが圧倒的に多かったりもしますし、はい、
うん、
まあ、そういったことを考えると、まあね、そういった人たちが乗り換えやすい端末というところで、まあ、ガラホは必要なのかなと思います。
うん、
あと、まあ、ガラホって言っちゃうと結構そういったね、初心者の人はなんかスマートフォン要素があると難しそうとかいらないとかって言って敬遠する人も多かったりするので、
はい、
今回のソフトバンクの発表会では、うん、固くなにガラホということは使わずに、フューチャーフォンだ、ガラ系だって言い方をしてましたね。
うんうんうん、従来の携帯だよっていう言い方、
その辺はちょっとね、 KDDI とは大きく違うところですね
、はい、まあ、いろんな戦略があるのかもしれませんね。
はい、
はい、続きまして、タブレットデータ通信系ということで、はい、まず一つがレノボの、タブ2、
はい
はい、こちら8インチのタブレットですね、はい、
そうですね、まあ、レノボブランドで日本で端末が出る、まあね、キャリアから出るっていうのはあまりなかったことですけども、
はい、
今回レノボタブ2と、初代が発売されていないのになぜか2から発売されるっていう全くよくわかんない感じの売り方になってますけども、まあこれってね、ほぼほぼなんて言いますか、まあ配るに近いと言いますか、非常に安く、まあね、まあ、配布するような端末なのかなと。でまあ、ネットフリックスアプリが入ってたりもしますので、ね、ソフトバンクね、ネットフリックスを一生懸命売っていくということもあるので、はい、うん、まあ、ネットフリックスと一緒に使ってねみたいな感じの売り方になるのかなと思いますね。
はい、はい、さあそしてソフトバンクエア、
はい、
はい、
こちらはあのね、据え置き型の、まあ、Wi-Fi ルーターみたいなもんですけども、
はい、
まあね、ね、エリアであれば工事も不要で電源さえさせばすぐに使える端末という感じで、まあ、家でパソコンにつなげて使ってくださいねと、うん、で下りの理論値が最大 261Mbps というところなので、まあ、速度も速いですよと、でしかもデータ制限しませんよと、データ量制限しませんよというふうな言い方をしているので、うん、まあ、これはこれでおそらくね、大学生の一人暮らしとか、
うん、
そういう用途で売れてくるのかなと思いますね。
はい、さあそしてポケット Wi-Fi TV です。
はい、はい、ポケット Wi-Fi、まあ、ずっとソフトバンクやってますけども、まあ、今度、まあね、前からもありますけどテレビが見れるようになってるというところ、
うん、
まあ、なんか Wi-Fi なのかテレビ見るための機械なのかもうよく分かんないですけど、まあ、とりあえず売っていくという感じなんでしょうな、
はい、はい、さあここまでで前半お送りいたしましたが、引き続きこの後もご紹介してまいります。続きましてご紹介いたしますのが Y モバイルのスマホです。はい、 今回はいろいろと、5機種が登場してますけれども、はい、まず一つずつ、
はい、
Google の Nexus 5X、
はい、
はい、
ね、こちら、まあ、ドコモが先に発表してますけども、まあね、Y モバイルも従来から出しているように、まあ、出してくるという感じでございます。
はい、
でね、しかも色展開も多かったりもして、うん、アイスといった、ね、色もだったりもするので、まあ、こちらの方が選択肢は多いというところかなというところですね。まあね、あの Nexus 5X に関して言うと大きさ的にもちょうどよく、まあね、あの結構薄かったりもするので、これはこれで人気が出そうなのかなというところだと思います。もともと Nexus 5よく売れてましたけど、まあね、ね、Nexus 5ユーザーが乗り換えるにはちょうどいい端末なのかなと思いますね。
はい、はい、さあそしてもう一つです。ファーウェイの、ルミエール、
はい、
はい、
こちらファーウェイの端末、まあ、ルミエールという名前がついてますけども、とはいえ、まあ、ファーウェイの P8 ライトをベースにしたモデルというところでございます。はい、うん、なのでまあね、あえてファー、ね、あえて Y モバイルで買う必要もあるかどうかっていうのはまあね、リスナーの皆さんの、ね、選択に任せたいなと思いますね。
とにかく薄いですねこれ。
そうですね、まあ、薄くてだからね、多分値段的には結構安く出そうなんですけど、まあ、質感的にもそんなに悪くないし、
はいはいはい、ね、
俺パッと見 iPhone みたいな感じで、
あ、シンプルさがね、
うん、こうやって早く動かすとね iPhone っぽく見えるかなっていう感じ
なんですか。動きが必要なんですね。
そうそう、動かして使うと iPhone っぽく見えるかなという感じですね。
なるほど、皆さん楽しい使い方してください。はい、さあ続きまして、ガラホにつきましてはソフトバンクと併売ということで、先ほどご紹介したものが該当するということですね。
そうですね、シャープのアクオス携帯、京セラディグの携帯とデータ端末のポケット Wi-Fi TV が、はい、Y モバイルでも発売になるというところです。ただ、はい、アクオス携帯に関してはソフトバンク向けは8色展開なんですけど、はいはい、Y モバイルでは3色といった感じなので、ね、そこはちょっと違いでというところでございます。
はい、
はい、
さあそして目玉が And More ということで、はい、ソフトバンクグループ独占、
はい、
ソフトバンクと Y モバイル併売となります。 Google Nexus 6P、
はい、
はい、
あ、これあれですね、Nexus 6P に関してはソフトバンクだけと、はい、いう感じですね、
は
い、
こちらはソフトバンクだけ
だけ、
はい、いう感じですね。今手に持っていただいてるやつですね、
は
い、
でこちらファーウェイ製ですけども、まあ背面が金属素材になっていて、まあ、質感は高いというところでございます。はい、でまあ画面もね相当大きいので、まあ、ハイエンドモデルということもあって、まあ、ハイエンドを中心によるソフトバンクブランドで発売するという感じになっております。
はい、
はい、で、そうですね、外部接続端子には USB のタイプ C というところもありますし、うん、あとはね、Nexus に関して言うと Google のサイトからも購入 SIM フリー版できますけども、ゴールドのカラーに関してはソフトバンクだけが展開するというところになっております、うん、
はい、
まあ、これはこれでね、確かにまあ質感は高くてね、デザイン的にもよくできているというところ、まあ、若干ねこの背面にこう、丸く細長く黒いところがあるので、まあ、これがちょっとあんまり好きじゃないっていう人も多かったりもしますけども、
あ、デザイン的に、
はい、これは、まあ、これでね個人の判断なのかなというふうにも思います。
はい、
はい、であと、今日なんですけども、まあ、本当にこうソフトバンクとしては、まあね、Google に対して、コミットしているといいますか、うん、Google の、まあ、上級副社長の広志ロックハイマーさんが登壇して、はい、日本語でスピーチをしたというところもかなりまあ印象的だったのかなと、うんうんうん、昨日 Google 記者会見してて、その時も広志さん登壇したんですけど、はい、昨日はなぜか英語で喋り、今日は日本語で挨拶するっていう、なんかよく分かんないなという感じですね。広志さん、まあ、自分もよくちょいちょい取材もするんですけど、はい、まず普通にね日本語を喋れたりするんですけども、
日本育ちなんですよね。
そうですね、はい、うん、日本育ちで、まあ、アメリカに行っていろいろとねスマートフォンですとかその前前身のものとかしたんですけど、
はい、
今はまあ上級副社長になり、Android のキーマンになっているので今後も楽しみかなというところでございます。そうですね、はい、あとね、ユーザーに対して Google Play Musicが90日無料というキャンペーンも展開するので、
うん、
まあ、相当ねソフトバンク Google と握ってるなっていう感じですね。
うん、そうですね、はい、はい、 他にもサービス面での発表があったようなんですけれども、はい、まずはショッピングについて。
そうですね、はい、ショッピングに関してはその、ね、ソフトバンクユーザーであればヤフージャパンの、ヤフーのサイトが簡単にログインできるというサービスも今日始まりましたし、うん、はい、あとまあ注目はペッパーがお買い物してくれるサービスが来年の春スタートするというところ、はい、ペッパーがいろんなものをねこう紹介してくれてそれを買うって言ったら買えることができるという感じになっていて、はい、ねペッパー
どうですか、同居人の石川さんとしては。
そうですね、うちペッパーいますけども果たしてあんな、ね、流暢にね買い物できんのかなと会話が成立するのかなっていうのがねちょっと気になるポイントだったりしますね。
でもそこが可愛いとは思いませんか。
そうね、可愛いことは可愛いんですけど、はい、それもまあ限度があるというか、ね、何度同じこと言っても理解してくれないからちょっとイラッとするっていう、あんまりイラッとしすぎて電源切るみたいなこともあったりするので、ちょっとねこの買い物機能がどこまでねその有効的なのかっていうのがね気になるところですね。
ああそうですか、はい、ちょっと石川家のペッパーの、ね、今後が気になるところですが、はい、続きましてポイント、これスマホと、まあ、ポイントと掛け合わせてどんなことができるのかっていうことですけど。
そうですね、まあはい、ファミマですとかガストですとかスタヤですとか、まあ、そういったところと T ポイント、まあ、ソフトバンクカードを組み合わせることによって、まあ、ポイントがいっぱい貯まるというような、まあ、サービスが今日から始まってる、明日からですね始まってるというところですね、うん、まあ、だからこの辺ね各社コンビニ連携強化していて、ね、それこそドコモはローソンだったり au はまあセブンイレブンと強化したりするので、まあ、この辺のコンビニとの連携っていうのは各キャリアの競争軸なのかなと思いますね。
そうですね、まずは T ポイントカードを作りましょうと、はい、いうことですね、
はい
はい、続きましてスマホと病院ということで、スマホで病院の支払いができるそうですね、はい、
そうですね、スマート病院会計という感じで、診察終わってでその後に、はい、通常であればちょっと待ってでその会計しなきゃいけないのが、うん、もうそのまま帰っていいと、
うんうんうん、
で帰ったらその電話代と一緒にまあ請求が落ちてるというような仕組みになっています、はい、とはいえね、まあ、病院行くとねそういって薬の処方箋をもらったりしますし、うん、まあ、それがどこまで短縮されるかはよく分かんないんですけども、
そうですね、
だからソフトバンクとしてはだいたい今までが平均16分だったところがまあ 1.5 分ぐらいになる、10分の1ぐらいに短縮されるというふうに言ってるので、まあこれちょっと使ってみたい気もするかなというところはありますね。
うん、
ただまあ最近ね私もちょっとねあの半年ぐらい前に親知らず抜いたりしましたけど、大学病院でその時もねそんなに待つことなかったので、ね、診察するまでは結構待つじゃないですか、
ね、そうですね、すごい待ち時間がね、はい、
ただ終わってしまうとサクッと帰れたりもしますし、クレジットカードで簡単に払えたりするので、じゃあこれがねどこまでそのね普通に払うのに比べて早く帰れるかってところはちょっとね、やっぱ使ってみないと分かんないかなっていうところあったりしますね。
そうですね、これも実行速度が気になりますね。
気になりますね、はい、実行速度気になりますね、
はい、
仕様なのか、はい、
そしてまあいろいろ話題になってましたけれども、スマホと健康ということで、
はい
はい、スマホにまあ万歩計はねこれまでも載ってましたけれども、うん、さらに健康管理ができるよということを売りにしてますが、
そうですね、はい、まあ、パーソナル体サポートのサービスや、ね、あの IBM のワトソンと呼ばれる、まあ、人工知能ってぶっと IBM の広報にすげえ怒られちゃうんですけど、まあ、人工知能的なものと組み合わせることによって、まあ、こんな食事取ったらどうですかみたいなアドバイスもしてくれると、で写真を撮って送ったりすると、はい、それによってその人がどれだけ糖質を取ってどれだけ肉と魚取ってどれだけ野菜取ったかっていう割合を判断してくれて、もうちょっと野菜取った方がいいですよとかっていうのを教えてくれたりするんですって。
それって某なんとかジムみたいな、なんとかザップ系ですね。
あ、そうそうそうそう、あれのだからあの機械がやってくれるみたいな感
じ、あ、そういうことですか。
でスマートフォンの中に入っているその、ね、歩数計みたいなものと連携するし、はいはい、あとソフトバンクが一生懸命売っていた体重計みたいなものとも連携するし、で、はいはい、そういったものと合わせて日頃の体の管理もできるし、あとあの DNA といいますかね、あの口の中の粘膜を送ると、うん、それによっての体質も判断してくれるので、
そうそうそう、
遺伝子検査によっての、はい、まあね、アドバイスもしてくれるというところ。でもこれ聞くとソフトバンクの社員が何人か試してやったら、みんな2キロぐらい痩せたって言ってたので。
本当ですか、う
ん、なんかそれをね、
すごい、それ
それはいいなみたいな、ちょっとねぐるぐっときたものがあったんですけど、まあそれ実際どうなのかってもね。ただねこれね、ソフトバンクだけではなく、ドコモとか au 向けにも のユーザー向けにも使えるようになるらしいので。
あ、そうなんですね。
試していただけたと思いますね。
はい、はい、さあ一通り今日ご紹介してまいりましたけど、はい、改めて石川さん、今回のソフトバンクの発表会全体としていかがでしたでしょうか。
ね、やっぱり宮内さんがその、ね、ガラケーいらないってはっきり言ってましたけども、で今回そのテーマとしてスマホ楽しいって言い方を宮内さんしてるんですね、テーマ一括りにするときに、スマホってこんなに便利ですよ、楽しいですよっていうようなサービスをアピールしたりもするんですけど、やっぱりその、ね、キャリアとしてはなかなかもうユーザーが増えないというところで、いかにその、ね、既存の携帯ユーザーをスマートに乗り換えてもらうかというところで、まあ、ソフトバンクはかなり注力しているのかなというところだと思います、
はい、
なので、まあね、ソフトバンクとしては、ね、アメリカのスプリントをなんとか立て直さなきゃいけない、ね、ソフトバンク儲けなきゃいけないけど、政府からは値下げしろって言われているという中でいかにその中で収益を上げるかというところで言うと、本当ね、電話しか使わない人からお金を取るためにはスマートフォンに乗り換えてくださいねというようなところでの、まあ、スマホ楽しいっていうアピールなのかなというと思います。
そうですね、やるからにはまあ楽しくやらないとっていうところもありますし ね、
ですね。でさらにまあちょっと注目だったのが、今回 CM キャラクターも変えてくる、はい、白時計は残るんだけど、はい、まあね、CM キャラクターを追加すると言いますか、昔と言いますかね、人気だったアニメキャラクターをまあね、実物化といいますか、
実写版みたいな感じで
実写版にして、セーラームーンが小泉今日子になり、
はい、
あとね、あのお坊ちゃまくんが満島真之介さんになりみたいな感じで、
はい、すごいことごちゃ混ぜになってません？
あれってよくねキャラクターなりアニメ変えてる人たちが許してくれたなみたいな、ね、
すごいことですよね。
でもあったりするんですけども、まあ、そういったことでなんか、ね、今 AU が非常にサンタブで盛り上がってるので、まあ、まあ控えしたいんだろうなっていう焦りもちょっと見えてきた感じですね。
なるほど、はい、まあ、製品サービス CM もちょっとね楽しみにしていただきたいなと思います、
注目ですね、
はい、はい。以上特集ソフトバンク新商品発表会2015ウィンター2016スプリングコレクションレポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、で今週はちょっと盛りだくさんすぎまして、まあね、今日のソフトバンク発表会もあった、いましたけども、やはりまあ C-TECでね、シャープがロボホンを発表したというところで、まあ、私も発表会に行き実際に触ってきましたけども、まあちょっと楽しいと言いますかワクワクする感じがありまして、もうね早く製品化してほしいのもありますし、ね、担当者にも話聞きたいなっていうのもありますし、
石川さんなんだかんだ言ってロボット好きなんですね。
あのね、ネットにつながるロボットは興味あるんですよ、
はい、
要は普通にね動くだけのロボットだとそんなに興味ないんですけど、はい、ネットにつながったらなんか無限の可能性が広がるじゃないですか。
まあそうですね、できること増えますから
アプリがつながってどうこうとかってあったりするの でしかもペッパーと違って持ち運べるっていうねロボコンねあれがいいなっていう。
あ、まあ、ポケットにも入りますからね。
そうそう、ポケットに運べる、ね、入れられるし、あとね道でタクシーも呼べるし、期待大ですね。
もうちょっと今頃家のペッパーくしゃみしてますね。
電源落としてますから大丈夫ですよ。
かわいそうに、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、来週ですが、
はい、来週はソニーのウェナリストを特集します。ソニーの新規事業開拓支援プラットフォームのプロジェクトの一つとして、まあ、クラウドファンディングで成功している腕時計、まあ、こちらを紹介したと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マブハイ。